映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はい、
明けましておめでとうございます。
ああそうか、
ずっと休んでたから。
全然なんか1月の下旬に差し掛かっております。大変お休みいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
忘れちゃったかな？
忘れてますね、きっと。
そうですね。まあいいでしょう。忘れるぐらいだし。どういうこと？
忘れるぐらいでちょうどいいでしょう。
はい、でしょう。はい。
なので、ちょっとゆるくお話ししていこうと思うんだけど、いいですか？喋って。
しょうがないな、いいよ。
ちゃんまえも聞きたかったと思う、この話。
なんだろう。
私、年末体調を崩しまして、まあ体調っていうか、
みんな崩してるね、本当に。
風邪とかじゃなくて、メンタルの調子を崩しまして。
珍しい。
いや、人生初ですね。
メンタル崩さないで有名な
んじゃない？そうなんですよ。ただ、
実母からもお墨付きの。
ただ、私のメンタルの強さって、まあ、いろいろあるけど、最終的にはやっぱり睡眠に支えられてるわけ。睡眠時間に。もうロングスリーパーで。
うちの旦那と全く一緒ですね。
そうなんですよ。
全く同じ。
それで、まあ、忙しさと、そのまあ、トラブル、あったりとかして、まあ、睡眠時間が取れなくなってきて、これはやばいなと思って本格的に崩す前に崩れたわけじゃない、完全に崩れたわけじゃなくて崩す前にメンタルクリニック行っとこうと思って行ったんです。
さすが、
なんかちょっと気軽に行きたいみたいなのもあるじゃん。あんまチャンスないけど予防的に行っときたいみたいな気持ちは前々からあったの、うん。
ちゃんまえもありますよ、行ったこと。
あ、本当？で、行っときたいなっていう、ほら、セックス・アンド・ザ・シティとかでも気軽にカウンセリング行くじゃん。
ねえ、アメリカ人。
そうそうそう、なんかそのノリで。
ああいうの普通だもん。
そう、だからそのノリで一箇所ぐらい行きやすいところ欲しいなと思ってて、あ、このタイミングだなと思って行ったんだよね。でさ。
まあなんか他人の方が喋りやすいのもあるしね。
あ、まあそうだね。で、なんか、私はカウンセリングっていうよりは普通に診察受けたんだけど、うん、バームテストってやったことある？
え？
バームテスト。
わかん。
紙を一枚渡されて、鉛筆渡されて、ここに一本の木を書いてくださいと。で、なんかその、メンタル状態とかわかるみたいな。
ほんとだ。樹木がテストだって。
そうそうそうそう。で、へえーと思って、どでかい木書いてさ、
でもさ、毎回同じなんだけど、私、キー書くって言われた
ら。ねえ。
違うのか
と。なんかね、微妙に左上に寄ってるとかさ、上に寄ってる、右に寄ってる。
確かに。
その、木がどうとかじゃなくて、木の位置とかさ、枝書くか書かないか、みたいなとか、なんかそういうの関係あるらしい。私もその、やった後に調べたりしたんだけど、で、この間その結果を取りに行ったらさ、
はい。
なんか、怖かった。なんか占いみたいにこれ誰でも当てはまるんじゃないっていうのもありつつも、なんか今の状況を抽象的ではあるけど結構的確に示してるみたいな。なんかね、まず割とまあ自信があるタイプではあるって書かれてて、ただなんかその完璧主義とかではないんだけど、この理想があって、まあ、そこに到達できてるから自信がある。
そうだね。
うん。だからそこからずれてしまうと、まあ、不安定になりやすい。みたいな、ストレスが溜まりやすい。っていうのが書いてあって、あと、今、自分がちょっとやばいかなっていう状態を自分で観察して気づいていて、やばくならないように抑えている状態って書いてあって。
ああ。
私がね、ざっくり言うと。で、最後に、なんか過去に大きな囚われがあるって書いてあった。
っていうか、そんなさ、木で、木 本書くだけでそこまで分かっちゃう。
そう、怖くない。でも、まあ、あくまでも目安で、これが全て当てはまるとは限りませんって書いてあったけど、怖ーと思って。そうそう、面白かった。
ちゃんまい、あの、動物占いとか好きだからすごい好き。
ああ、そうだよね。私はあんまり、そう、
自分のこと知りたい。
ああ、自分に興味がある。
というか、自分のことを知らなさすぎて、人生困ってるから。
うん、私って何なんだろう、みたいな。
どうやったら自分をその、自重できるか分かんない。あの、自分を制御できない。
自分を制御できない。
それさ、自分がどんな人か分かってれば、さっきのちゃんと見るじゃないけど、そうね。こういう視点で見れるわけ、
うん、だからメタ認知みたいなさ、本出てるから、そういうの読めばいいんじゃない？
何何ちん何認知
メタ認知。
その、
イカ人参？イカ人参じゃねえよ。
メタ人参？
メタ認知。
あ、メタ認知ね。
そうそうそうそう。その客観的視座みたいな。
面白いじゃん。何これ何これ。
え、それ結構ちゃんまいの助けになるんじゃないの？多分
じゃあメタ認知するよ。
うん。だからなんか一冊図書館で借りてきて読んでみるのもいいと思うよ。
そうそうするわ。
きっとなんか夢中になっちゃうと周りが見えなくなるタイプではあるじゃん。割と。あの、良くも悪くも。それさ、楽しいことだったらいいけど、悪いことだったらさ、良くないもんね。だから、そういう時に、こうなんか、ふっとこう、浮遊できるというか。そういう風に。
メタモルフォーゼが出てき
た。なんか、そういう、癖をつけとくと楽になるんじゃないかなって、私何の専門家でもないけど思った。ふとね。
いや、でもそういう知識多いで、多いから。
うん。
教えてほしいですね。
で、なんかさ、その私は、で、それ、あと面談と、面談っていうか診察と、そのなんかチェック項目みたいなのつけて、はい、それでなんかそのメンタルの状態、現在の、を指数みたいなので出してくれたんだけど、なんか60マックス60で、60になったらもう完全に鬱の状態だとして、だとしてだよ、私じゃない、
あ、はい、
私は30ぐらいだったんだよね。
じゃあまだあと半分ぐらいあるって
こと。まあ半分はあるけど、
あ、正常の人はゼロなのそれ。
そう、まあでもまあゼロって人はまあいない、うん、でも5とか10とか、
あ、5とかね、
ちょっとストレス、あ、まあストレスない人なんていないからさ、5と10、5、10、15ぐらいまでが。
ストレスない人。確かに。
そう、それで、半分ぐらい結構行ってて。
ああ、そういうこと？じゃあ、ヤバビ、ヤバビってことね。
まあ、でもなんかその、メンタルクリニックを、まず最初の段階で受診する人の平均みたいな。あ、ちょっとヤバいかもなーと思って受診する人の平均。もうなんか手遅れみたいな人もいるわけじゃん。なんか、もっと早く来てよ、みたいな。そういう状態ではないみたいな。うん、だから、まあちょっと何回か、受診して様子見て問題なければ通常の生活に戻って OK みたいな感じでございました。初めての。
いや大変でしたね。
そうね。
じゃあ人生初の体験だったってことですか、その、受診は。
あ、そうですね、メンタルクリニック。なんかね、受付の人も、先生も、その、看護師さんもさ、あと、カウンセラーの人とか、全員優しくてさ、行くだけで結構癒されるんだよね。
ああ。
なんか、高級。
優しくないと。
まあね。なんか、訓練受けてるんだよね、そういう。なんか、高級ホテルに一泊したみたいな。なんかすごい洗練された空間に行ったみたいな。
気持ちが弱ってる人に対する接し方の訓練受けてる人たち、
うん。そうそうそう、そうだと思う。だから医療事務の人ですらすごい優しいの。なんか、でもとはいえなんか過剰になんか優しいわけではなくて、さらっとみんな優しいみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
なんか優しくされてるっていうのも嫌だもんね。
そうそう、なんか、変に心配されてるみたいな感じではなくて、
うん、
さらっと優しいみたいな、すごい、それはすごいなと思ってちょっと見習おうって、プロフェッショナルを見たよね。
でもなんかそういうとこで働いちゃうとさ、
うん、
自分メンタル崩せないね、なんか。
そうだよね、確かに。まあでもすぐ治療できるからいいんじゃない。
でもさ、分かる、それか、あ、そうだね、すぐ周りの人もさ発見できるだろうね、
うん、
あ、この子やばいかもっていうのをさ、もう、やばいかもの前に多分、なんかいつもと違うみたいなさ、感じで、
そうかもしれない。
わかるようになるかもね。
うん。あとこう、敏感になるだろうしね、自分自身に対しても。
うん。
そう、それで、そうだね。で、メンタルクリニック、もう全然もう大丈夫、大丈夫っていうか、私的には、あともう一回ぐらい行ったら終わりかなって感じなんだけど。
うん。
そう。
まあ、それは先生が決めること
まあ、そうなんだよね。一応言うけど、私はもう、もういいかなと思ってるんですけど、つって。ダメかな。
面白いんだけど。あ、もうちょっといいかなと思いました。でも、そういうのあるよね。
そうだよね。
普通にさ、メンタルのクリニックじゃなくてさ、普通の病院
に。そうだね。まあ、言うだけ言ってね、別に。
おこがましいよな。
おこがましいんだけど、まあなんかさ、この本人の感覚は本人しか分かんないからさ、言うだけね。
あ、まあ、それはそれ、言った方がいいよ。そうだね。
うん、
そうだね、その感想として。
うん、
だ要は、良くなってきてるってことだもんね。うんうんうんうん、自覚、症状として、
う
ん。
そうそう。
それで言ったら、ちゃんくみはさ、あ、ちゃんくみじゃない、ちゃんまいはさ、もしかしたらリウマチかもしれないっていう疑惑が。おばあちゃん、
怖い。
おばあちゃんがなる。
なんでなんで、痛い？
いや、あのね、ここの、ここなんですけど、左手の中指の付け根が、なんか、あの、年末に、急にぽっこり、ぽっこりっていうか、
してるね、
今も若干、
若干、
若干腫れてるんですけど、人と比べると。
あ、ほ
ん
とだ。
まあ、あんまりわかんない。ま、あの、もっと、もうちょっと腫れてたんですけど、だから厚みが出てきちゃって、え、何事？と思って、で、なんかちょっとこう、動かしづらいっていうか、その、で痛みもまあ若干あって、こういう動作とかあんまりできなかった、
はいはい、
今ちょっとできる
後ろに反らせないみたいな。
でもなんか家事やっててちょっともうあのがむしゃらに家事やってて
待ってちょっとがむしゃらに家事やってる人いるんだ
なんかこういう風に引っかかっちゃった気がするんだよね。
まああるよね、日常生活の中でちょっとうっかりみたいな、まあ、
そう、痛と思ったんだけど、ちょっとなんか放置しててみたいな感じだったからそれかなと思ったんだけど、でもなんか腫れ方がなんかあのこう捻挫とかで腫れた時の腫れ方じゃなくて、なんかもっとプニプニしてて、なんか押しても別に痛くないみたいな。でもなんか腫れてて赤くもないし、その分水色になったりもしない。分水色って分水色もあれだよね。あの方言らしい分水色、あのなんか群青色みたいな。ぶつけた時になる色のことなんだけど、分水色って言うんだけど、福島だと言う？分水色って
言わないけど、なんとなくわかるけど、くすんだ紫色だって。
あ、そうそうそうそう。群青色、群青色も久しぶりに言ったんだ
けど、あ、でも福島の方言らしいよ、東北とかじゃなくて。
すげえ、知らなかったよ。なんか方言だっつーな知ってたけど、福島だけだと思うん
だ。福島だけだそうです。
分水色にもならずに、なんかプニプニしてんのよ。
はいはい。
おかしいと思って、プニプニ、腫れ、みたいな、なんか、指の付け根、腫れ、みたいな感じでネットで調べたら、それはリウマチかもしれませんって。
まあまあまあ、最悪ね。
リウマチってなんかもう田舎の時にさ、あの、硫黄温泉とかに行ってさ、リウマチに効くみたいな、ばあちゃんとかさ、なんか、喜んでるみたいなさ、そういうイメージだったからさ、なんか、もうばあちゃんの病気じゃんと思って、すごいあの、ズーンってなったんだけど、もう年末だったから、病院もやってなくて、まあ一回様子見るかと思って、そのままになってる、今。まあ生活はできてるんだけど、なんか動かしにくさがあるね、右と左で。
ああ、関節の炎症なんだ。へえ。いや、行った方がいいんじゃない？
って言われてんだけど、まだ行けてません。
まあ、突き指だと思うけどね、私は。
うん、突き指のような気がする。
うん。でもさ、
まあ、そこまで腫れてない。
ロキソニンテープみたいなのさ、安くもらえるじゃん。一応受診したらさ。
いや、もうね、あんのよ。
あんの？
前にもらった、これ、知ってる？これ結構効くんだけど、このさ、インテバンクリームってやつ。
うん、知らない。
これはあの、なんか、鎮痛消炎剤っていう。
うんうんうん、
塗るやつ別に匂いもしないし、
いいね、
すごい。これ
待って、でも30から50代の女性に多くって結構当てはまってるじゃん。
そうなのよ。いや、アラフォーの私としては完全に言えるな。
ほら、早期に発見、早期に治療すれば進行を抑制できるって書いてあるよ。
うん、でもまあ今んとこそこまでじゃないから ただどうかな、行った方がいいかな。
いや、なんか私すぐ行く人だからわかんない、
まあ、周りにさ整形外科のさなんかいい病院があんまりないんだよな、うん、とかそういうのもあるよね、そういう事情も。
え、とりあえず行けばいいじゃんその辺の。
そうか、
うん、いやすぐなんかほら専門家の方がいいじゃん、なんでもないって分かっただけで安心じゃん、うん、ちょっと日常でちょっと引っかかりがあるとさ集中力も低下するしさ、うん、
てか何かにつけて気になっちゃうよね。
そうだよね、日々のなんかパフォーマンスが下がるから私はすぐ行く派。
まあ確かに、
うん、安心を買うみたいな。行ってきな、
はい
健康相談で終わったんだけど元気でした。他は
忙しすぎだった。
そうだよね、
年末年始が
まだ落ち着かずだもんね。
うん、だからまあなんとかなると、なんとかなりましたけど、一応一人組みつきましたけど。あ、
本当
忙しかったな本当に、
ね、よく出社してたもんね。
ああ、なんでこんな忙しいんだろうと思いましたわ。なんか忙しいよねやっぱりみたいな、そういう職業でもないのにさなんでこんな忙しいのと思って飛ばすよ
何その忙しさはさ、トラブル的な忙しさなの、それともなんか
仕事が、まあ仕事ができるんで降ってきちゃうんですよね寄ってきちゃう、仕事の方から
呼んじゃう。
そう。いや、それも無意識。
引き寄せだな。
そう。なんだろうね。なんでだろう。人が足りないとかでもなかったんだけど、まあ鼻くそほじりながら言うけど。人が足りないとかでもなかったんだよね。なんでだろう。なんかほらね、急に人が産休に入っちゃったとかね。
はいはい。
何でしたっけ、休職したとかそういうのかと思ってないんだけど、なんかあるよねそういうので忙しくなるときって。
私の場合はさ、なんか話が1回で通じない人に複数当たってしまったときがめっちゃ忙しくなる、うん、めっちゃ忙しくなるっていうか、そういうのの積み重ねで結果こうやらなきゃいけないことが後ろ倒しになっちゃって、なんか
やっぱりあれだよね、なんだっけ、
結果運
運も実力のうちっていうから、そういう人を引きつけちゃう人とかもいるのかもしれないね。
いや、私が細かいのかもしれない、なんか伝わってないなって思ったらちゃんと訂正しちゃう、そのままいかない、
あ、もう大丈夫ですかってなっちゃうのね。
あ、うん、ちゃんと伝わってます、そうえ、こういうことですよ私が言っているのはこういうことでございますけど
一回説明するじゃん、で、あ、はいみたいな、生返事みたいな、
そういうの、そう
もう一回なんか別の言い回しで
言っちゃうみたいな、そう
別にもう一回説明してとも言われてないのに、
うん、そう大丈夫って
その労力ね、
その労力なんでございますよ。
あ、それは疲れますわ、
うん、
1疲れればいいのが2になるからね。 それでで
もなんか先々私になんかめんどくさいことが降ってくるんじゃないかなって思っちゃって、そこで解決したくなっちゃうの。一回もう なんて思われてもいい、ちょっとうざいって思われてもいい、一回確認しようってなっちゃうんだよね、うん、結果なんでもないことも多々あるんだけど、うん、
いやでもいいことじゃない、石橋を叩いて渡る的な感じでさ、まあね、
ガシガシ、
ね、私の場合はとにかく渡れだから
石橋はとにかく渡れ
だから周りの細かい人が迷惑被るか、迷惑っていうかなんか気になっちゃう、え、あの人なんかちゃんと準備しないで渡ってるけど大丈夫
だから私みたいな人に大丈夫分かってますって言われてんでしょあなた石橋渡ってますよってねえって
なんかすげえひび入ってる石橋渡ってるけど大丈夫みたいな、大丈夫ひび入ってもこの左と右をこう交互に渡っていけば渡れるからみたいなね、
あーって
重心一個に重心かけ、あーみたいな渡ってる最中に落ちていくでしょでちゃん首みたいな 石橋を叩いて渡る人が設置してくれた網みたいなのに引っかかって、
ほら言ったでしょって引き上げる。
あれ当たれると思ったんだけどなとか言って、
あ、想像できる。ちょっと今頭の中でアニメーションになっちゃった。
そうだよね、
うん、おもろいね。
いや、ちょっとまさにそういうタイプで、いやでもあれだよ、本当に何も確認しないわけじゃないよ、一応最低限のことはやるけど、うん、抜けが多いんだよ、うん、
でも、まあ、そういう人が突っ込んでいってくれた道、あの親切の雪みたいな、そうなんかズボズボズボズボって言ってくれた雪を、あ、ここ行けんのかっつって後ろからついていくパターンもあるから助けられてはいるんだよね。
だからダブルチェックが大、ダブルチェックしてくれる人がいることが大事だと思った。
確かに確かに。
だから自分のチェックだけじゃもう確実にあの抜け落ちるから、うん、ダブルチェックしてくれる人を毎回配置することが大事だなと思いました、私の人生。
そう、人生全般においてね。ライフハックだよね。
そういうわけにはいかないと思うんだけどね、うん、全部にそうさ、うんうん、人件費かけらんないじゃん、
まあ、うん、まあ、こうなんか重要なことにおいてはね、その方が、
あ、そうそう、あと仕事とかもね、
うんうん、そうね、
仕事はでもだってそれはお互い様じゃないですか、まあ、
そんなもん、仕事はシステムとしてそういう風に、別にそのちゃんまいタイプの人じゃなくてもそういうシステムにしなきゃダメ、
全員そうですよ、
そうそう
そう、そうじゃないと一人のせいになっちゃうしね、
そうそう、
みんなの脳みそを集結させた方がいいこと出てくるですし、まあ、そのために人件費払ってるんですし、会社は、
そうでございますね、
ね、一人でやれんだったら一人分だけ払えばいいだけですし、
うんうんうん、そうなんですよ。
なんかすごい長くなっちゃってですけど、あ、そうです
ね、
大丈夫ですか？
はい。じゃあ終わります。また来週。
バイバイ。